坂上美希のエンタメゴーゴー。
おはようございます、坂上美希です。日本テレビおすすめのエンターテインメントをご紹介する坂上美希のエンタメゴーゴー。さあ、今年も残すところあと1ヶ月半となりましたね。まあ、今年は先の見えない不安な日々を、まあ、過ごさざるを得なかったというところがありますけれども、まあ、もしかしたらそんな時こそ過去の歴史を振り返ってみると、そこから人類が生き抜いてきたヒントが見つかるかもしれません。今週は古代エジプトに思いを馳せてみませんか。今週土曜日11月21日から江戸東京博物館で開催されます国立ベルリンエジプト博物館所蔵古代エジプト展、天地創造の神話。さあ、今週ゲストにお迎えしたのはこの展覧会を監修された早稲田大学文学部教授、エジプト学研究所所長の近藤二郎さんです。おはようございます。
おはようございます。近藤です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。早稲田のエジプト学というと吉村作治さんを思い出す方も多くいらっしゃると思うんですけれども、はいはい、その流れを組むというか。
そうですね、あの吉村さんとはもう50年ぐらい前から一緒に仕事をしておりまして、はい、あのエジプト学研究所っていうのも作られたのは吉村先生で、はい、初代の所長が吉村先生、その後私が15年ぐらい今、はい、所長をしております。
そうでございますか、はい、その後受け継いでというか、はいはい、これまでにもいろんな発見とか発掘調査を行ってきていらっしゃると思うんですけれども、近藤先生がエジプト学に魅了される理由は何ですか。
そうですね、まあ、私自身が非常に好奇心が広いということもありますけど、はい、まあ、あのずっと小さい頃から考古学とか、うん、それから天文学とかそういうのに憧れておりまして、
どれぐらい小さい頃ですか。
小学校の卒業論文に将来の夢が考古学者って書いてありました。中学校ぐらいに天文学者になりましたけど。
そうなんだ、一回天文学者の方に行くんですね。
そうです、
まあ、じゃあ多岐にわたっていろんなものにこう興味が好奇心が旺盛 で、
ね、はい、
であの小学校の時はもう本当に考古学。
そうですね。
あとはきっかけがあったんですか、考古学。
まあ、近所で発掘があって、それを毎日見に行って、
その
ホテルお兄さんからいろんなこと聞いて、
は
い、
あ
とはあの杉並です。東京の杉並で、はい、あの畑のとこで土器のかけらとかいっぱい拾えたので、はい、
あ、それでちょっとこうワクワクっていうか。
そうですね、
そういう面白いなと、
はい、
まあ、そういったことから今はそうやってもう何十年とエジプトの発掘をされているわけですけれども、さあ今週土曜日から始まりますのが国立ベルリンエジプト博物館所蔵古代エジプト展、天地創造の神話ということで、ね、あのエジプト展としてはとても人気があって。
そうです、ね、
これまでもいくつかの展覧会があったじゃないですか、
はい、
今回のテーマは天地創造の神話。
そうです、ね、
ということですね。天地創造の神話というのは簡単に言うとどういう世界なんですか。
古代エジプト人が考えているこの世界がどうやって出来上がったのかっていう、まあ、その始まりを、うん、その創造神というアトムっていうんですけれども、はい、その神様がどういう形で作っていったかっていうお話がメインになる、は
い。だいたいどれぐらいの時期っていうか特定されているものなんですか。日本でいうと何時代。
そうですね、今回あの展示されている作品っていうのが、うん、紀元前の2500年ぐらいが一番古くて、
はい、
一番新しいものは紀元後2世紀ぐらいなので、日本でいうと縄文時代の、はい、まあ、中後期っていう時期から弥生時代の後期ですね、はい、もうちょっと経つと卑弥呼なんかが出てくる、あ、まあ、そういう時代まで約2600、700年ぐらいの期間があるわけです、はい、
を展示する。
そうです。
さあ、そして、今回ですけれども国立ベルリンエジプト博物館所蔵のコレクションからおよそ130点がやってくるんですね、
はい、
でそのうち日本初公開となるのは100点もあるということです、はい、ベルリン国立博物館群というのがあるんですか。
そうですね、あの、うん、結局中洲に博物館島っていう島が、中洲の島がありまして、そこにあのいくつもの博物館が集中的に作られていて、
はい、じゃあエジプトだけじゃないんですか。
そうです、あのメソポタミアとかシリア の、 そのペルガモン博物館って有名なものとか、はい、あるいは我々ですね、カラヤン博物館とかですね、
カラヤンも
そういうのも全部その博物館等の中にいろいろな美術とか博物館ですね、はい、ギリシャとか
音楽
もさまざまなものがまとまってあるというところ
で。いや知りませんでした。でも面白そうですよね。
そうですね、まあ、そこ行くともう一日ではとても終わらない、
ね、とても終わらないですよね、はい、だってこのベルリンあのエジプト博物館だけでも、
そうですね、一日ではとても
とてもですもんね、はい、もうヨーロッパ最大級の総合博物館。
そうですね、あのエジプトのコレクションとして、はい、まあ、そういう 大英博物館、ルーブル美術館と並ぶ、うん、まあ、彼らは三大エジプトコレクションというふうに言ってますけど、
はい、これはどんな特徴のある博物館になりますか？
特にですね、あのドイツの調査隊がアマルナというところに発掘調査に行った、ちょうどアマルナ時代という時代の、その彫刻とかそういうものに関しては世界で一番揃っている博物館ですね、はい、
そうなんだ、はい、その館長さんなんですけども、はい、ベルリン国立博物館の、はい、フリーデリケ・ザイフリートさんと、はい、女性でいらっしゃるんですよね。
そうですね、はい、
もうあの近藤先生もお付き合いが終わりになる
という。そうですね、はい、最初会ったのはもう40年近く前なんですけれども、そのエジプトのテーベという、はい、今のルクソールというところの西側にお墓がたくさんあるんですが、うん、そこのお墓の調査で大学、彼女が大学院の頃に来て一人でこうお墓を回っていた。
一人で回ってらっしゃるんですか、
はい、お墓を。だから私もちょうど大学院頃だったんですけども、はい、あのそれでちょうど、まあ、あの同じ研究テーマだったので、はい、あのその頃から知っている。
そういう交流があったりもするということです、はい、どうでしょうか、あの近藤先生が特に楽しみになさっている作品はありますか今回。
そうですね、まあ、あの今回の作品というのは全部ベルリンに実際に行ってあのいいものを選んできたので、全て愛着があるので、
うん、
あのいろんなものがあるんですけれども、はい、これはというよりも130点、はい、こうみんな見ていただきたいと。
そうか、
そういう感じですね、
はいはい、いよいよ今週土曜日から始まる国立ベルリンエジプト博物館所蔵古代エジプト展天地創造の神話。オフィシャルサポーターには、講談師の6代目神田伯山さんが就任。展覧会キャラクターアヌビスの声を人気俳優の荒牧義彦さんが務めるなど、いろんな楽しみ方ができそうです、その前にですね、この番組では古代エジプト展天地創造の神話の世界を1週間紐解いていきますので、ぜひ参考になさってください。ゲストはこの展覧会を監修された早稲田大学教授、エジプト学研究所所長の近藤二郎さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今日はこの展覧会のプロローグから紐解いていきます。すべては海から始まったというふうに書いてあります。これはどういうことなんでしょうか。
そうですね、この世界がどうやって誕生したかっていうんですけど、うん、日本でも世界中にその創造神話というのがあるんですが、エジプトの場合は最初、まあ、暗闇の中に混沌としたですね、原初の海というのがあって、まあ、ヌンと呼んでるんですが、うん、何もない、そこから創造神がこう出現していくっていう。
なるほど。
それでその海の中から最初に島のようにですね、はい、こう岩がこう出てくるんですが、うん、それが原初の丘っていう言い方をしていて、
海から丘になり、
それがまあピラミッドの原型だと呼ばれている。でその丘のところでその創造神のアトムというものが、はい、そのさまざまな神々を作っていて、天と地、はい、大気とかですね、はい、それからあの多くの神々を生んで、全てのものがそうやって一人の神様のもとで、創造神のもとで作り上げられていくっていう、そういうお話が。
最初のご紹介する作品なんですけれども、3匹の魚とロータスを描いた浅鉢というのがあります、
はい、
浅い鉢ですね。
エジプトの神話というのはいくつもあるんですね、うん、はい、だからアトム神というのがこう作っていくお話もあれば、水の中のロータスという睡蓮のことなんですが、はいはい、それがですね、こう世界を作っていく。それから、魚とロータス、その睡蓮ということで、ナイル川というのをイメージしていて、やはりこう海、あれ水からですね、こう全てのものが誕生すると。それからこの3匹の魚というのは、その当時のエジプトで非常に力のある3つの神様と、はい、その太陽神のラーというものと、メンフィスという北の都のプタハという神様と、はい、南のテーベという都のアメンという、うん、その3つの神様をこう表していると。それでこうそういう神々のもとで、はい、そのナイルが水のあるところからこう世界が誕生していくということ
をこの鉢で表している
。それを象徴的に表しているわけですね。
すごく綺麗な青ですね。
そうですね、
これはこのように残る何千年経っても。
そうです、これも紀元前1450年ぐらいですから、もう3400、500年前のものですけど、エジプトの場合は何でも残るので、乾燥しているので。
あ、そうか。
ですから、あの私なんかミイラを発掘しても、はいはい、髪の毛とか残ってますし、はい、カールしてる髪の毛とか、マネキュアが全部赤いのがついていたり、
残ってたりするんですね、
指に指輪が入っていたり、そういうのが発掘できますけど。
乾燥してるって大事なんですね。
すごいです。
さあそして展覧会は、プロローグから最初の章天地創造と神々の世界に入ってまいります。混沌とした世界が創造神により秩序のある世界へと形作られていったということになるようなんですが、この秩序をエジプトの人はマートと呼んでいたんだそうです。
そうですね、はい、これはエジプト語でマートっていうんですけれども、うん、宇宙の摂理とか秩序とか、はい、あるいは木とかですね、あるいは道、タオイズムっていう道と書く道教のタオとかですね、うん、そういう全て この世を成り立たせている要素みたいなものをそのマートと呼んでいるわけですね、
はい、
それで古代エジプトの場合には矢を万の日本と同じなんですけれども、さまざまなものに神が宿っていたで、そういう神々の世界があって、うん、最初混沌としているのが、はい、その神々が作ることによってマートという秩序が生まれていくと、はい、いうことになるわけです、
はい、
そして秩序ある世界をこの地上で監督してそういう責任を持つ者が王という形になってくると、エジプトではファラオと呼んでいるわけですね。
まあ、ちょっとね講義のようで難しく聞こえるかもしれませんが作品を拝見するとですね非常に親しみやすいですし、そうですね、はい、まあ、可愛らしいと言ってしまってもいいようなものもたくさんありますよね。例えば、ホルス神に授乳するイシス女神の肖像、これはどういう作品になるんでしょうか。
これはですね、はい、もうイシスという女神はオシリスという神様の妹で奥さんなんですけれども、はい、うん、それでオシリスとイシスの間にホルスという、うん、はい、まあ、ハヤブサの神様ですが、子供が生まれるわけですが、うん、この彫像の場合は赤ん坊となった自分の息子のホルスに、を膝の上に乗っけて、その授乳するという姿を表していて、うんうん、そのヨーロッパ人たちはこれが聖母マリアのイメージだと、ふうに見たわけですね。
なるほど、
はい、
これもまたとてもまたさっきの朝鉢とは違うブルーがとても綺麗ですよ ね、さあそしてこの時代にすでに猫もいたんですね。
はい、バステト女神の像という形で、はい、非常に綺麗なやつですね。
猫ちゃんですね、はい、
ブロンズの像、エジプトでは紀元前2000年ぐらい、もう4000年ぐらい前からもうペットの猫というのが書かれているんですね、
はい、
ですからペットとしてもう、うんうん、4000年以上前からエジプトでは飼われていて、うん、そしてこの猫の像というのはバステトという猫の女神の像なんですね、
うん、
それでそのバステトの神殿があったブバステスという場所があるんですが、そこの神殿にこの猫の像が大量に、そのブロンズの像が奉納されていて、あるいは猫のミイラを作って埋葬したりするという、そういうことも行われていた。
非常に大事にされていたというか。
そうですね、
ね、
はい、
ということですね。他にも犬とかライオンとかマングースなんてのもありますよね。
そうですね、
はい、ヒヒとかワニとかもいろいろあるんですけれども、
とにかくいろんなものに神が宿るみたい、うん、で特に人間よりも力の強いものとか超人的なもので、はい、古代エジプトの場合には鳥の神様が多いんですね、
うん、
それは人間が空飛ぶことができないので、うん、ワニとかライオンなんかはものすごい力があるとか、うん、そういうものが神になっていく。
まあ、そういった親しみやすい作品がたくさんあります。ぜひその時代に思いを馳せて楽しんでみてください。今週土曜日から始まる国立ベルリンエジプト博物館所蔵古代エジプト展天地創造の神話、ゲストはこの展覧会を監修された早稲田大学教授エジプト学研究所所長の近藤二郎さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さあ今日は展覧会を構成する3つの章から2つ目のファラオと宇宙の秩序についてご紹介していきましょう。まあ、ファラオというのは私なんか王様っていうふうに勝手に解釈してるんですけど、それでよかったでしょうか。
はい、ファラオっていうのは古代エジプト語でペルアーっていう言葉を、うん、が語源なんですけれども、はい、大きな家っていう意味なんですね。ですから非常に大きな家、すなわち王宮にその住んでいる人、はい、うん、最初はその家だったんだけど、うん、そこに住んでる人の名前として使われるようにな
る。なるほど、
ですから日本でちょうど帝っていう、はい、その立派な門構えのある王宮に住んでいるその天皇のことを帝っていう門っていう、それと同じような、
そういうことなんですね、
はい、
へえ、ファラオと宇宙の秩序ですね、
はい、
これは昨日ちょっとマートという考え方も出てきましたけれどもね。
そうですね、
はい、秩序ということで、
はい、マートっていうのはその宇宙全体をね、うん、支配する秩序なんですけれども、 まあ、このマートに従って生きるっていうことが私たちこう人間にとっても一番重要なことであって、まあ、そのために人々はこう生前あのマートに反する行いをしないっていう、うん、これが後で出てきますけど死後どういうふうになるかっていう非常に重要なポイントなんですね、うん、
はい、
でそれを管理して責任ある秩序ある世界を維持していくっていうものがファラオその責任になってくるわけです。
はい、だもう本当にあの地獄に行くか天国に行くかみたいな閻魔様みたいな感じで、
まあ、エジプトの場合は、はい、あの地獄っていう発想というよりも死者はマートをちゃんと守った人であって、はあ、守らない人は死ねないんです。もうそこで終わっちゃう、消えてしまう。あ、ちゃんとした人だけが死者になるわけですから。
さあ、この章でも興味深い作品がいくつかあるんですけれども、その中でネフェルティティという王妃の作品があります。でネフェルティティっていうのは有名な胸像がありますよね、ええ、これ、国立ベルリンエジプト博物館にあって、あの今回ももちろん来れない門外不出って言われている胸像が、
ね、はい、
なんていうんですか、あのお帽子みたいな大きな冠、
あの王冠ですね、
王冠、あのブルーのこう、
そうです、
ね、
緑 の, あ の, この
緑ですか、これは
王妃が好んで被っていたもので、
はい、
この王冠だったらこの王妃、
うん、
そういうふうにこうやっぱり好みの王冠があるわけですね。
なるほど。で今回はその門外不出の胸像はもちろん来ませんが、はい、このネフェルティティの頭部の
ものとか、うん、あとは立像ですね。
立像もありますね、
はいはい、そういうものが来ることになっています。
このネフェルティティ王妃ってどういう存在なんですか。
これ人はですね、あのアマルナ時代という時代に、うん、あのアクエンアテンっていうのがその王様なんですけれども、はい、その王妃なんですが、うん、最近の研究によるとおそらくそのアクエンアテンという夫の王様が死んだ後に、うん、彼女がその女性でその王になったのではないかと言われている人です。
はい、女王なんですね、
はい
はい、
それで非常にこの現在ベルリンにある像が綺麗なので、はい、あのそれこそ三大美人とかですね、うん、そういうような形で言われている。
三大誰なんですか。
よくわかんないですけどクレオパトラとクレオパトラとネフェル、
ね、
ネフェルティティと楊貴妃でしょうけどね。
あ、
そういうふうに
それぐらい美しいということなんですね。そうですね、
はい、
さあ古代エジプトといえば太陽信仰も有名ですけれども。
そうですね、はい、あのエジプトっていうのはもう毎日のように晴れてますから、うん、日の出と日の入りが毎日見られるわけですよね、うんうん、で日本なんか曇っちゃうからそういうのできないけど、はい、そうすると毎日見てて東の空から太陽が上がってくると夕方に西に沈んでいくんだけど、また次の日はなぜかまた東から新しい太陽が出てくるということで、うん、その再生するって、一回西で死んでもまた再生して東から復活をするということで、エジプト人はすごい好んでたわけです。それでピラミッド自体も太陽信仰と言われているんですが、その三角形のですね、四角錐の形というのは太陽光線を模していると言われています。こうそして磨いた石で全面を覆っていたので、うん、太陽光線を浴びておそらく大ピラミッドなどは白く輝いていたという。
あ、反射して、
ええ、ですからすごく偉大な太陽の、
はい、
そういう光っていうのを象徴的に表していた。それからそういうものを作ることで再生をするという意味合いがあったわけですね、うん、はい、だからピラミッドのほとんど全てはナイル川の西側に作られてるんだけど、
はい、
それは東の日の出の光を正面で、うん、受けるような構造になってる。
さあそしてこの章でも可愛らしいというか不思議なというか作品がいくつかあります。創造の卵を持つスカラベとして表現された原初の神プタハ。
このプタハっていうのはメンフィスの神様なんですけれども、はい、このスカラベっていうのはいわゆる、まあ、フンコロガシですよね、でも古代エジプトでは、まあ、ファーブルの昆虫記なんかに出てくるんですが、うんうん、その動物の糞を丸めて球体にして巣まで運んでいくっていうことで、うん、はい、古代エジプト人はその目に見えない巨大なこのスカラベが太陽を運んでいる虫だというふうに考えていたわけです。だから太陽神でもあるわけですね。
もう目に見えない大きな巨大な糞転がしが、あの太陽をコロコロと東から西へ運んでいると考えてたんだ。だからじゃあ、あのフンクロガシ の地位というか結構レベルが高いというか、あ、
ものすごく重要ですね。ですから王様の名前の中にもこのケプルっていうのは入ってくるし、
はい、
太陽神であるし、それからナイル川が水かさが増して氾濫をすると、その後 何もなくなった世界で最初に出てくる虫がこの虫なんですね。
そんなに、
ですからその最初の出現するというんで創造神になったり太陽神になったりするということでものすごく重要、ですから指輪とか、腕飾りとか、もうそういう装身具ですね、たくさん使われています。
さあ近藤先生のお話を伺ってどんどん理解が深まってきたと思います。ぜひ本物を確かめに足を運んでみてください。今週土曜日から始まります国立ベルリンエジプト博物館所蔵古代エジプト展天地創造の神話、ゲストはこの展覧会を監修された早稲田大学教授エジプト学研究所所長の近藤次郎さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて展覧会を構成する3つの章、最後は死後の審判になります。ちょっと死後の審判というタイトルを見るとドキッとしますけれども、古代エジプトでは死後どんな世界があるというふうに考えられていたんですか。
はい、古代エジプト人というのは、死ぬとですね再生復活することができるというふうに考えていて、特にオシリス信仰というんですが、人は誰でも死ぬとオシリス神になって再生復活をできる、そして永遠の命を受けることができるっていうふうに考えられていた。再生の神様なんですね。で、もともとは植物の芽吹きの神様なので、オシリスは肌が緑色をしてる、そういう神様。
そういう神様なんですね。はい、
それでその死んだ時に、その死者の書に書かれているんですけれども、その125章というんですが、その罪の否定告白という神々の前で生前自分は罪を犯していない、否定ですよね、罪を犯していないということを告白する、それによってその後の死後の審判 の、 その自分の心臓とマートですね、先ほどの秩 序、
秩序です、ね、
それが釣り合うかどうかという、そういう場に入っていくわけです。
そこで審判を本当に受けるわけですね。
ところがその否定を告白してその悪いことをしてないということが分かれば、その天秤ばかりは必ず釣り合うわけです。で釣り合ったものだけが死者になれる、でもし釣り合わないことが行われると、その横にいる、頭がワニで、前足のところがライオンで、後ろ足がワニっていう3つ重ねた、エジプトで一番怖いものを3つ重ねたものの怪物、アメミトっていうんですが、それに食べられちゃう、心臓は食べられてもう消えてしまう、
消えてしまうよ。
だから死者になれないんですね。
死者はだからエジプトでは死後の世界が本当の世界というか、
そうです、だからその審判をくぐっていって初めてオシリスのところで死者になれていく
っていうふうに言われているわけですね。
そうなんですね。そういう世界ですね。
さあ、その審判に関わる作品、興味深いものがたくさんあります。タイレトカプという名の女性人型棺、外棺、棺ですね、棺というのは ね、これがありますけれども、これが人型をしている棺なわけですよね。
そうですね。
外側にはこう緑色に塗られた顔がということで、
これがオシリス神なんですね。オシリスが植物の色、芽吹きの色。
ああ、さっきおっしゃっていただいた。
だから何にもないところから芽吹いてこう成長していく、ところが1年経つとまた植物は枯れてしまうんだけど、また次の年何もしなくても生えてくるわけですよね。
これが再生。
そうです。そういう意味合いの緑色になるわけ。
なるほど。でパカッと開けました。棺の中には家系が記されてるんですか。
これ絵が描かれてるわけですね。
このごめんなさい、この本当に無知でごめんなさい、この頃文字というものはどうだった
の。文字はもちろん5000年前からエジプトではあるので、それから絵のところに描かれている、呪文とかテキストとかっていうのは、もちろんヒエログリフという文字で描かれてるわけです。
随分細かいですよね。
そうですね、テキストを写していたり、その呪文を写してたりする、あるいは死者の称号とか死者の名前とかが書かれているので、ですからこの、名前がですね、それぞれついているのは、その、字を読んで、この人は何て言ったっていうのが分かるわけです。
そうか、タイレトカプという名の女性というのはその方のっていうことですよね。じゃあ今度は、タレメチュエンバステト、長いですよね、名前がね、の死者の書っていうのもあります。
この前紹介した猫の女神ですね。
猫の女神はバステトでした。
バステトというのが猫の女神、だからバステトの人って人々、
女性、その死者の書というのがありまして、
そうですね、
これ全長4メートルを超えるパピルスの巻物です。
そうですね、
色もつけられています、彩色もされています。へー、すごいですね。パピルスのもう保存 状態非常によろしい、まあ、それもやっぱりエジプト乾燥して
るからですか。まあ、乾燥してるからですね。
あ、そういうことなんですね。
私たちの発掘でも出てくるんですが、うん、それは大抵2センチ角とか、うん、もう細かくちっちゃくなってしまって、
は
あ、なかなかそういう完成したものは、うん、あの出てこないんです。
そんな4メートルなんていうもの、
ただ完成してるので、あの一番長いのは37メートル、日本にも8年前ぐらいに来ましたけど、
エジプト展で、
私も監修しましたけど、
はあ、まあ、死後に必要な知識を呪文と挿絵で示していたりして、うん、その計りにかけられた絵もあったりなんかするということですね。はい、さあ、それから可愛い人形と言っちゃっていいんですかね、これがとてもなんかマトリョーシカ的なマトリョーシカみたいにつながってないですが、バコッと開けられるんですか、これ。
そう、あの、ね、蓋がついていて内臓を入れた容器ですね。
内臓を入れた、
ミイラにミイラ作りをした時にあの
内臓全部取るわけですね。
そうです、あの人体は7割水分だって言われてますから、はい、水分があると腐っちゃうから、内臓とか脳とかを全部取っちゃうわけ、
はい、へえ、これ一回さらっと読みますよ。タバケトエンタアシュケトのカノポスツボというものです。
そうですね、
これ、はい、頭がこうみんな違いますよね。
4つ違うんですね。
4つ、
これがホルスの4人の息子たちという、
はい、
そのそれぞれ神様のそのそれぞれ人と山犬と、うん、はい、マントヒヒとそれからハヤブサ
の頭がついた壺になってるわけですね。
それでそれぞれに別々の内臓を入れたというふうに言われてるんですが、はい、こんな小さな壺には、
はい、
腸が全部なんか入るわけがないのであの結構適当に入れたんだろうという。
なるほどね、そんなにこれ大きなものではなさそうですもんね。 そうですね、はい、そこにこう一部を入れていったっていう、はい、でもちょっとこう内臓を入れるのにはすごく愛らしい、愛らしい壺ですよね。
まあ、これが遺体のミイラの横に置かれるわけですね、お墓の中で。
へー、まあ、こう一つ一つ辿っていくと本当面白いですよね
そうですね、
ねえ、古代エジプトの人々が思い描いた死後の世界、実際に作品を見るとその迫力が感じられそうです。今週土曜日からいよいよ始まります国立ベルリンエジプト博物館所蔵古代エジプト展天地創造の神話。ゲストはこの展覧会を監修された早稲田大学教授エジプト学研究所所長の近藤二郎さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今日はお別れの言葉をアラビア語で教えていただけますか、
はい、さようならというのはマッサラーマ、
マッサラーマ。さて、今回の展覧会について天地創造と神々の世界、ファラオと宇宙の秩序、そして死後の審判という3つの章からお話をこれまで伺ってきたんですが、最後のエピローグにも大事なメッセージが込められているんだそうです。
そうなんですよね、うん、この今まではこう天地創造ということで創造神がこうこの世の中をこうだんだんと混沌としてたものを秩序ある世界を作っていってこの世が生まれたっていうふうに考えていたんですが、まあ、古代エジプトでもやっぱりその後ですよね、うん、それが永遠に続くかどうかっていうのはやっぱりちょっと疑問に思った時代などがあって、やっぱりこのせっかくできたこの世界が一回全部なくなってしまう、その創造神が消滅させてしまうっていう、そういう考え方があって、ですからまた原初の海に帰っちゃう、混沌としたものに帰っちゃう、でもそこには創造神とそれから先ほどの再生の神のオシリスが残っているわけ
です。オシリス、
そうするとこの世も再生するわけですね。それから創造神がまた最初から作っていくわけです。
さあ、作品を見ていくとアテフカン、冠ですね。
そうです、
アテフカンをかぶったオシリス神の肖像というのもあります、
はい、オシリスはもう元々は、はい、あのエジプトの王様だったんですね、
はい、
ですから最初は王様が、うん、あの持っているその杖であるとか、はい、尺であるとか、はい、
胸のところ
にね、そういうものをあの、はい、全部備えていたわけです、
はい、
でその中の、ね、うん、特殊な冠としてアテプという、まあ、これも、はい、あの他のところでも出てくるんですが、はい、オシリスの冠として特徴的という形で、はい、よく被られる、はい、あの冠になるわけです、
ね、この手に持っているものはこれが
あの尺ですね、はい、あの要するにヘカという王尺と、うん、それからネケクと呼ばれる、はい、そのカラザオというふうに呼んでいるんですけれども、
ちょっとこうふさじゃないですか、はい、とこうね、
古代エジプトの王様が持つその2つの印っていいますかね、
は
い、
これこうやって胸を交差しているのは意味があるんですか。
これはですね、オシリス神は、ね、うん、その一回バラバラにされてしまったわけですね、はいはい、弟に殺された時に、
はい、
遺体がバラバラにされて、うん、それをイシスの女神が全部あの遺体を集めて、うん、 包帯を巻いて、それで再生させるということで、そのくっつけた時に両腕をこうやって、その包帯を巻いたミイラの形を取ってるわけです。それで古代エジプトの場合にミイラで、王様のミイラだけが基本的には両手をクロスさせて、このオシリスの形を取って、だからミイラが出てきてこうクロスしてたりすると、はい、これは王様の、
王様だってことになるんですね。
そういうことですね。
へー、あ、だからこういうとこから読み取れるんですね。みんなでこうやっちゃいますけど。まあね、古代エジプトと聞いてまだまだ難しそうだななんて思っている方にも安心して楽しめるようにいろいろと今回工夫をされていまして、展覧会キャラクターのアヌビスが今回作られました。会場内でアニメーションでいろいろ教えてくれるんだそうですね。
そうですね、はい、あの3つほどそのそれぞれのパートに分かれて、
はい、そこでアニメーションでこういろいろとっていうことなんですが、はい、2.5 次元俳優としても活躍中、荒牧義彦さんがモーションキャプチャーで声だけでなくその動きも荒牧さんの動きから撮った
アニメーションで、
はい、ということですね、はい、このアヌビスっていうのはこのキャラクターですけれども、
はい、はい、これは山犬の神様で、
はい、
あのお墓とか死者の守護神になってるんですが、うん、あのオシリスの信仰よりももっと前からずっと信仰を集めていた神様で、はい、まあ、最初はですね、おそらくお墓にお供え物なんかをした時に、はい、そういった山犬とか野犬とかが墓に住み着いたりするので、はい、それを見てエジプト人は墓の守り主とか守護神とか考えたんではないかというふうに言われているもの。それでミイラ作りの神様もこのアヌビス神なんですね。ですから実際にミイラを作るときに、そのミイラ作りのその神官たちはこのアヌビスのお面をですね、かぶってそういうことをしたんじゃないかっていう。
とても耳がキュンと、
耳が立っている黒い犬ですね、
はい、かっこいいですよね。そうですね、素敵ですよね。
聖刊ですよね。
聖刊ですよ、はい、とっても、はい。さあ、そしていよいよ明日から開催ということになります国立ベルリンエジプト博物館所蔵古代エジプト展天地創造の神話、改めてどんな風に楽しんでもらいたいなというふうに近藤先生は思いになりますか。
そうですね、やっぱり、はい、あのエジプト人が考えていた世界、あるいは全て矢をよろずの神々がいる世界ですよね。そういう私たちと同じこう人間なんだけど、まあ、4000年ぐらい前の人たちがどういうふうにこう考えて自分たちの周りの世界をその神話の世界として作り上げていったり、あるいは死んだ後どういうふうになるのかなっていうふうにこう想像した世界がここに広がってるわけですよね。だから、まあ、ちょうどこういうコロナの機会なので、人間のこう生きたり死んだりすることとか、この世界がどういうふうに続いていくのかっていうことを考えるいい機会になるんじゃないかというふうに思ってますけど、
うん、先生はまた発掘調査も、
そうです
ね、まあ、今こういう、ね、状況なのでエジプトにはなかなか行けないという、
まあ、毎年暮れには行っていたんですけど、うん、今年はちょっと延期する可能性がありまして、まあ、春先とか夏にはまた行くと思いますけど、はい、
行ける状況になれば、はい、夢はありますか先生の。
夢はそうですね、まあエジプトでまた発掘をして、うん、まあ、新しい何かを発見したりするっていうのができたらいいですよね。
すごい、うん、先生星もね、まあ、話が最後のあれですけど星に先生の名前がついた惑星もあるらしいです。
小惑星です、ね、
小惑星、本当に好奇心がうわってあって
そうです ね、
またぜひいらしていただいて、はい、
ありがとうございます。
いろんな話聞かせてください。
とんでもないです
、はい、ぜひ皆さんも東京で古代エジプトの世界を旅してみてください。いよいよ明日から開催です。国立ベルリンエジプト博物館所蔵古代エジプト展天地創造の神話、ゲストはこの展覧会を監修された早稲田大学教授エジプト学研究所所長の近藤二郎さんでした。一週間ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
坂上美希のエンタメゴーゴー、東京にいながら古代エジプト神話の世界を旅してみませんか。ロンドンの大英博物館、パリのルーブル美術館と並び、ヨーロッパ最大級の規模と質の高さを誇る総合博物館であるベルリン国立博物館群。世界有数のエジプトコレクションから100点以上の日本初公開作品を含むおよそ130点が来日します。国立ベルリンエジプト博物館所蔵、古代エジプト展天地創造の神話。今週土曜日11月21日から江戸東京博物館で開催されます。チケット料金や購入方法など詳しくは展覧会公式ホームページをご確認ください。 坂上美希のエンタメゴーゴー。この番組は日本テレビの提供でお送りしました。お相手は坂上美希でした。
坂上美希のエンタメゴーゴー。